君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
3月、別れの季節です。今年も義歌隊の名物先生が退任します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は23年間義歌大生に経営学を教えた先生、義歌大総合教育院教授藤原隆夫先生の最後の収録です。
早いですね先生、もう退職されるんですか。
まだ昨日のような気がするんですけどですね、もう退職です。
いつ。
1998年の4月になります。
あ、じゃあ23年前。だいぶこの辺の雰囲気も変わりました。
ですね、新しい校舎もねできました。
あ、そうですね。
それであとはバイパスですかね、南の方にできましたね。
23号線のバイパスができて、その辺の風景というのはね変わったと思うんですけれども、
あとまあ畑、周りが畑だということは変わらない。
やっぱり23年前初めてこの豊橋の義歌大にいらっしゃった時には畑の真ん中だなっていうのがまず印象深かった。
そうですね、その前にですね非常勤をさせていただいておりまして、はい、赴任する前にですね、先輩の後、まあ、その前は私の恩師もなんかここで非常勤をさせていただいたんですけどですね、だんだん皆さん遠いもんですからですね、その後輩と言いますかパワーの小さいですね弱い立場の人にですこう押し付ける形でここにお邪魔したことがあります。
冗談ですよ皆さんね、やる気満々でいらっしゃったと思うんですけれども、はい、ということなんですけれども、先生は経営学の先生。
そうですね、経営全般ではなくてですね、特にまあ私の恩師との関係では生産管理論ですね、それとあとは中小企業論ですね、をまあ主な科目にしています。現在はまあ中小企業のベンチャーに関心をその持っています。
経営学の先生が、この義歌大っていう工学部にいらっしゃるっていうのがね、意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
そうですね、実はですね私の恩師は、機械工学をもともとは勉強してみて、で体調悪くされてですね、学士入学で経営学を勉強されました。でその間に、公認会計士の試験もです、ね、パスしているというです、ね、そういう先生です。
何でもやれそうな先生
です。能力はあればです、ね、何でもできると思うにおっしゃって言えたんですけど、今は MOT とかです、ね、はい、技術系というふうに言うんですけども、まあ、工学と経営というのは非常に相性がいいと。例えば MIT もです、ね、ビジネススクールが、ね、あります。あと、まあ、スタンフォードとかね、そういう、まあ技術と経営両方勉強する、まあインドのですね IIC とか IIT も
みんな大学の名前ですね、
はい、大学にビジネススクールがね、そうなんです。工学系の大学には中国もそうですけどもですね、清華大学もそうですけどね、
経営の知識を持ったエンジニアっていうのが求められてるってこと、
職人だけじゃなくてその職人を束ねてどういうふうに新しい変化を起こすかという意思決定をするですね、人が、まあ、国レベルとか、企業レベルであるいはです、ね、大学レベルとかね、でその変化をどういうふうに起こすかという場合に、単なる職員だけは足らないというです、ね、ものがもうアメリカにもあるし、それからインド中国ですね、そういうところにも備えると、いうことですね。
そういう人たちが今世界の IT を動かしているようなところはあるんでしょうね。
そうですね、ですから海外のベンチャーキャピタルなんかは博士を持ってるんですけど、理学の医学とかね、理学ので同時にですね MBA も取っているという2つ学位がいるというのが、まあ、世界の常識、まあ、日本ではなかなかそれは認知はされてないんですけど、
ただそうは言ってもその 職人目指して技術者目指している学生のところで経営学を教えるっていうのはご苦労もあったんじゃないですか。
あの来た時は事務の人もですね、経済学と経営学の違いわからないという人が結構いて、
ね、経済学の先生ですねって言われちゃったり
よくわからないという人がですねいたり、学生もですね、まあ、あの関心は持つんですけど、ね、まだですね何それが必要かっていうことは、まあ、わからない人も今もね、います。その工学だけ知ってればいいと、掘り下げればいいと、まあ、掘り下げるだけの人もいますね。まあ、留学生のはその辺は非常にもう少しですね柔軟性があるかなというふうにですね思います。
でもみんなそれでご飯食べていくわけですからね。
特にまあ私関心持っているのは、まあ、経営というのは投資かなというふうに思っているんですけどね。投資というのはお金だけじゃなくて時間とか、うん、それから労力ですね、真ん中はね、そういうも含むんですけど、結果はですね不確定で将来やってくると、うん、だけど意思決定は今しなきゃいけないという矛盾があるわけですよね。今決断しなきゃいけないけど結果は、5年先10年先にやってくると、うんうん、でしかも大きくなるか小さくなるか分からないと、その博打ですよね、リスクが非常に大きいという中で、どういうふうにしてリスクをコントロールして計算してですね、うん、それをうまくですね、意思決定するかと、それエリアで、博打をするんじゃなくてどういうふうに合理的にそれを計算するかということがね、非常に、まあ意思決定する人に重要であると、うん、でそれは単なるですね、エンジニアだけじゃなくてエンジニアは自分の技術を成功させたければ、うん、それは当然そういうふうにですねやるべきだというふうにですね思います。
博打にならないように、
そうですね、
博打の道から守ってくれる先生だったわけですね。
まあ、UCSD という大学があります。あのカリフォルニア大学のサンディエゴ校ですよね、うん、そこの人で、まあ、サンフランシスコで、ね、あの話をしたんです。その人は今ベンチャーキャピタリストですけど、ね、うん、で UCSD で、10年間は医学部の先生やったと、うん、でそのあと10年はですねハイブリテックというベンチャー企業を作ったと、バイオ系のベンチャーですよね、うん、で今はベンチャーキャピタルやってるという、いうことですね。だんだんこのインパクトを及ぼす、ですね、単にその論文書く段階からそれをですね基礎研究結果をまあ医薬にしようというところから、さらにですね他のベンチャーをたくさん作るか、どういうふうに作るかというんですね、自分のインパクトを影響力をですね大きくする方向にどんどんですね、拡大しようという人に会います。それ、はあのですね面白いからね、10年やるともう飽きちゃうと、同じことをね。
そういう世界のいろんな活躍している人たちとの出会いっていうのはリアルにその海外で出会われるのか、それとも今時インターネットでこうつながるのか、先生の場合はどういう感じですか。
メールだけではやはりなかなか難しいと思いますよね。実際に
行っちゃうんですか。
実際にコンタクト取って、うん、ですね、やっぱりその直接会うっていうのは人に、まあ、今はあのズームとかね、いろいろありますけども、ね、それでも実際に行ってそこの企業とか研究室とか大学の雰囲気ですよね、それ目に見えない。
じゃあ先生この23年間もなかなか豊橋で椅子に座ってるっていうことは少なくて、あっち行ったりこっち行ったりっていう23年間でしたか。
いや、まあ、行くには原資がいますからね科研費とかそういうお金をいただいて、それをですね国際会議とかね、そういうですね時のついでにまあ寄ってくるっていうですね、うんうん、そういうことは一般的です。往復の費用を、ね、考えると、まあ研究だけで行くというよりはむしろですね、
その辺の管理もさすが経営学の先生
です。いやいや、それは、まあ、それはたまたまという、ね、ことですけどです、ね、うん、まあ、皆さんやってるかなと思います。
23年前にいらっしゃって、学生たちに講義をして、でもうずっと23年間、まあ、ご自身も研究されて学生に教えも、ずっとされてきたかと思うんですけれども、どうですかこの23年間で技科大生も変わりました。
そうですね、来たばかりのですね時はですね、結構まあ緊張してました。
学生がですか。
いや、私の方がです。
あ、先生が
というのはですね、経営学部でその受ける話ね、ここは面白いっていうのと、うん、工学部でここが面白いっていうのは分かんないわけですよ。違うんですよね。同じ日本人のね、まあ、留学生もいますけども、同じ顔しててもこの生きる住む世界が違うなっていうのを、ね、最初感じます。つまりね、この芸術作品でもそうですよね、うん、こう絵にしてもその例えばその時期にしてもね、やっぱりそこの領域で、皆さんが面白いと思う ね、その専門家が思うのとこの外部の人間が面白いと全然違うんですよね。
あ、
だから話をしてもどういうところがこの新しい、ね、画期的なところで面白いのかっていう、ね、うん、ところがやはり違うんですよ、その感じ方が、
まあ、笑いのツボというか受けるツボっていうのがちょっと違うなと、あの技科大にいらっしゃる前は、いわゆる、まあ、文系の大学で教えていらっしゃった、
ね、はいはい、あの愛知大学ですけど、ね、経学部にいました。
あ、そこじゃないですか、豊橋の愛知大学でも教え経営学を教えていらっしゃった。
そうですね、
全然学生の空気が違ったわけですか。
うん、多分使ってる脳の場所が違うんじゃないかなというふうにですね思います。ですから、まあ、それはあの各他の人も、ね、自分 の, その専門の領域によって重視するとかやはり違うわけですよ、
うん、じゃあ作戦を練り直すのかそれとも俺の教え方についてこいっていうタイプかどっち
で、まあ、ちょっと話はずれるんですけどね、当時した時計画経営というふうに言いました、言うんですけどね、私以外の先生皆さん経済学の先生だったんですよ、
はい、うん、
で、皆さんね、数式使って、はい、その経済をね、計量経済をやるようなそういう先生で、私は、まあ、アメリカから資料を留学してたもんですからね、
うん、
それ資料をもとにしてもっと定性的な話をしようと、
うん、
経学ポピュラーな定性的な話をしようと思うんだけど、全然このですね、雰囲気はその違うなという、
うん、
多分数式にすればもう少しね、共通言語で理解できるだろうと、
うんうん、
いうので、ですね、まあ、あまり算数は得意じゃないんですけど、その自分のスタイルを変えようというふうにですね、その思います
。あ、数式でじゃあ攻めたわけですか。
まあ、それ得意じゃないですよ得意じゃないですけど、まあ、金融工学とかファイナンスとか、ね、ゲーム理論とか今は、まあ、ベージア MC って、私統計学ですけど、まあ、そういうことをやって、その上に定性的な話、どういう意味があるかということをね、うん、で先ほど話した、まあ、工学とその経営の観点から、どういう意味があるかということを説明しようというふうに、まあ、自分のをですね、教育スタイル、あるいは研究スタイル変えようというふうにも、そのみんながね、その理解できる形に、まあ、自分を変えるべきだと、というふうにですね、思いました。
それが正解だったわけですね。
いや、正解かどうかは、まあ、かなり回り道をしたなと、いうふうにですね、思います。まあ、自分としては。むしろ、もっとそのですね、定性的な話で論文や、本をね、たくさん書こうというふうに思いましたけど、まあ、自分のスタイルを、ね、変えて、まあ、工学的なスタイルにしようということでですね、
うん、
変えました。で、まあ、国際会議とかその英語の論文とかね、でそういう、まあ、あるいは科研費を申請するとか、そういうスタイルに変えました、自分をです
ね。まあ、最初にね、経営学と工学は親和性があるっておっしゃいましたけれども、そんな中でその工学部の学生に教える経営学のスタイルっていうのがじゃあ確立されたわけですね。
いや、確立したとは思ってないんですけどですね、だけど、まあ、同じ例えば東工大の先生とかね、
うん、
同じような領域の人であればですね、比較的話が通じるかなと、
うん、23年間振り返ってみて、なんかこう印象的な出来事っていうのは何か思い出せるものありますか。
まあ、最近はですね、まあ、当初はあれです、まあ、国際会議に、ね、うん、出て行って、で、まあ、いろんな知り合いができました、ですね、
うん、
で、あるいは、ですね、知り合いの先生の紹介もあってですね、ドクター国の学生を、ね、受け入れました。最初はドイツの大学の、ね、
はい、
ドクターの学生を、まあ、2ヶ月ですね、受け入れました。で、まあ、その後何年かしてからですね、やはり、まあ、ドイツ人ですけど、イギリスの大学のですね、うん、ドクター国の学生もですね、まあ、受け入れるという、
豊橋に、
私のところにね、
はい、うん、
であとは、まあ、スウェーデンのですね、まあ、コンサルタントをしながらですね、大学の先生やってるね、
うん、
まあ、今も付き合いがありますが、その人をね、受け入れたりですね、まあ、そういうですね、海外 の, その研究者とか学生、うん、との、まあ、交流ができたというのはですね、多分技科大でですね、まあ、勉強させていただいたその成果の一つかなと思っています。まあ、最近、まあ、インドの人たちと非常にいろいろなことを、ね、やっているという状況です。
インドとパイプが太くなっている。
太いとは言わないんですけど、今はですね、インドの理科大学、IIC と言いますけど、インテンションサイエンスと言いますけど、はい、インド理科大学、まあ、これトップスクールですけど、のですね、先生と知り合ってですね、過去5年間ぐらいですね、サイエンス、JST のですね、サクラサイエンスというプロジェクトで1週間ですね、10人ですね、の大学院生ですね、
うん、
の人たちをまあ受け入れて、ここでまあ一緒にね議論したりしようと、うちのゼミ生と一緒に議論したり、工場見学連れたりですね、まあそういうことをやっています。
最近ですか？
ここですね5年間、今年度はちょっとコロナの影響で ね、予算はいただいたんですけどできなかったんですけどね、過去5年間そういうことをね、しています。あと2個間セミナーっていうのもね、やりました。向こうに行って、ですね、まあ、1週間ぐらい、ね、私以外の先生も含めて、行って、1週間向こうで、共同研究して、で、向こうの先生を呼んできて、セミナーやると、いうことを、まあ、やりました。
もうじゃあ先生の研究を学んだ、若者たちが世界でこういろいろ、
いやそのたくさんではないですけども、をですね、あとうちは私もですね、修士ドクターの学生の論文指導、ね、しています。総教育院という、まあ、これは教養なんですけどね、ですけど、まあ、兼務でですね、工学系のところと兼務で、修士とそれからドクターの、ね、学生の論文指導、ね、しています。はい、で ISC というのはですね、合格率が 0.5% なんですよ。IIT が1から 2%。 結構今テレビで出てくるの大体 IIT なんですけども、ISC はもっと突き抜けているんですよね。そういう人たちの学生を呼んで、しかも向こう20人のリストを、ね、送ってきて、そこから10人選ぶっていう、ね、そういうことをさせてもらって、で向こうのトップのトップを、ね、呼んできて、ここで議論するわけですね。相当これはですね、大変ですけどね、体力的に非常に大変です。もう一週間最後になると体力的に大変ですけど、それがまあ面白いですよね、そのこの若い人たちにね。
なんか先生も学生みたいですね。
そうね、若い人と、しかも違う国の、ね、人と、この議論するっていうのね、非常に面白いですよ。これ楽しいですよね。
先生退職している場合じゃないじゃないですか。
いやもう若い人にね、交代しないとまずいですからね。それはですね、まあ、けじめつける必要ね、そのあると思うんですけどですね、それは非常に面白いです、
ね、ラジオをお聞きの皆さんは、この先生のパリッとした姿をお見せできないですけれども、この店舗でのこの弾丸トークで定年で退職っていうことですからね。若さの秘訣っていうのは、やっぱりそうやって若い学生たちと議論して議論して議論することですかね。
ですね、まあ、大勢じゃなくてもいいんですよ、少ない人数もいいですからね、この定期的にこのですね、話をする。でしかも、まあですね、みんな自分の領域、まあ、ある程度に似通ってないとまずいと思うんですけど、これですね、継続してやりながらですね、そのさっき言った自分が面白いところ、ね、つまり多分外部の人が見たら分かんないんですよ、でも同じ領域で、これは自分の創意工夫だっていうことをね、競い合うっていうか、それは国の違いも関係なく、そういうことを、ね、すると非常に面白いです。これある意味で競争ですよ。うちのゼミ生とインドと日本、ね、のこれ国際競争だと言って、バトルだと言って、ね、ここで、討論するんですが、そういう、ね、競争ですね。
でもすごく楽しそうに先生をおっしゃるんでね、きっと雰囲気は楽しい感じで進んでるんでしょうけれども、だからそんな冗談も言えるんで。でもこれで退職されるとゼロになっちゃうんですか？
まあですね、来年1年度はね、これは非常勤を、ね、いくつかやらせていただく予定はしています。
豊橋議科大で、
議科大で1年間、ね、
あ、そうなんですか。
まあ、全部じゃないんですけども、ですね、一部の科目ですね、やらせていただく予定はあります。
じゃいらっしゃる頻度は減っちゃう。
そうですね。でもう一つは、まあ、自慢ではないんですけど、科研費というね、これは国のをですね、研究費いただいていて、あと2年間あるものですからですね、部屋を貸していただいて、シニア研究費という形で2年間ここにですね、所属させていただくと。
部屋というのはこの議科大の部屋を借りて、借りてってもう23年いらっしゃった先生ですからね。
いやいや、まあ、お金は払うんですけどね。
そうなんですか。お金払って研究させてもらうという、
そうですね、
そういう立場になられるんで、まあいらっしゃるはいらっしゃるんですね。じゃあ大学に、
そうですね、はいはい、
じゃあまたインドからとかいろんなところから、
もうそれはちょっとできないということで、正規のポジションがないもんですからね、それは申請できないということなんです。
まあ、でも今時ですから、インターネットでこうやり取りしながら、
また熱い議論、予算、今コロナの影響でちょっと特攻はできないんですが、まあ、予算内であれば、ね、海外特攻も可能です。
はい、まだまだいっぱい やりたいこと知りたいことが先生ありそうですもんね。
あ、それは尽きないですけど、まあ、あの自分としてはですね、まあ、同じことをするに違うことをね、まあ、新しいことをやってみたいとは思います。
経営学で、
まあ、その関係でですね、で、まあ、あの家内はまあ農業やったらどうかとこういうふうにですね、
畑ですか、畑の経営ですか。
もっと自然にですね、溶け込んで、ですね、もうあのこの俗世界に、ね、ここで忘れろと。
畑は経験はあるんですか先生。
あ、ですね、あの昔ですね農業をやってましたので、実家がですね、
あ、ご実家が、農家でいらっしゃる、
はいはい、
あ、
だけどもう全部忘れましたけども。
お手伝いはされたことがあるということですね、
はいはい、
あ、じゃあもしかしたら才能あるかもしれないです。
いえいえ、であったらばね今はやってると思いますけども、それなくてですね、まあ、とにかくもう一回この自然にですね、帰ったそういうことをしろというのは家内の提案ですけど、
特に、仕事の次に頑張ってるご趣味とかそういうのも今はない。
今は特にはないですね、うん、まあ、あの、はい、
畑いいですね。
そうですね、まあ、あのだけど趣味でやるんじゃなくて、やはり実際に、
この先生がねあの仕事の顔になりました。
その持続可能性ですよね、
やるからにはね。
まあ競争は激しいと思うんですけど、
まあ、おそらく数年後ですね義科大に野菜売りに来る藤原先生がいらっしゃるかもしれませんけれど、楽しみにしたいなと思います。ますますお元気でね、いろんな研究を励んでいただきたいなと思います。先生ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナーの時間ですが、今週はこの3月で退任される先生のお話ということで、スペシャルバージョン義科大の贈る言葉のコーナーです。義科大に取材に行くと、もう世界のテクノロジーを支えたレジェンドな研究者たちが普通に歩いているわけです。一体どんな人生訓で偉業を果たし得たのか、研究者の大先輩義科大教授から若き技術者研究者たちへの贈る言葉を届けてもらおうと思います。それが今回の今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました藤原先生からの贈る言葉は、
日の当たらないところをですね、重視すべきだというふうに思います。なぜそういうことを、ね、申し上げるかと言いますとですね、みんなの目指すところはですね、みんなそれぞれね、その一生懸命になるということは分かるんですが、みんなが見ていないところで、ですね、その汗を流して地道にですね、基礎を固めるということが大事と思います。つまり、氷山と同じでこの上に浮かんで見えるところじゃなくて、その下のですね、目に見えないところね、これをですね、人が見ていようが、見ていまいがですね、関係なくコンスタントにですね、地道に積み上げるということが、人間としてあるいはあの競争するという意味でもね、最も重要なことだと今思っています。まあ、私はあのそういうふうに思います。
天白の城義科大、巨大企業の技術者が新たな可能性を期待してやってくるのはどこでしょう。1番豊橋市、2番天白町、3番ひばりが丘。次週3月20日の天白の城は豊橋技科大で14年、この春退任します、エネルギー変換工学科ご専門、電気電子情報工学系、桜井陽次先生の最後の収録です。お楽しみに。